じゃあどっちで、トリアタウンさんで
うちですか、ええ、あうちで行きます、ええ、うちですってもう今準備に入ってますけど、うちですって
早速
これ入ってるんですか。
入ってます。
へえ、
おお、
後でこれは笠橋さんからいただけるということ
ですか。ああそうですね。
なるほど、ちょっと準備中ですね。富様がね、顔がもうビジネスマンモードに入ってしまってますからね。金麦飲んで飲んだくれてる顔じゃないですよ。
金麦ね、
いただき飲んで眠たいっていう顔ちゃいますよ。いいですかね、
もうどうぞ、
はい。
はい、こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、どうも、富澤です。
はい、カズハセです。
どうも、アンニョンカズハセよ。
お邪魔しております。
どうも、お邪魔してるんですけど、場所が違うんですよね。
そうですね、
そうですね。
ここはどこですかね。
これね、あの第90回の予定だったんですよ。第90回で、あのカズハセさんを交えて、どこぞかの組んだりで、あのくっちゃびろうかなと思っていたらですね、あの急遽昨日第90回をあのぶち上げてしまいまして。そうなんですよ。まあ、今朝何時頃でしたっけね。
朝はね、7時前ですよ。
7時前でしたっけ、うん、7時前に新大阪に集合して、うん、新幹線に乗り込んで、うん、2時間、
早いですね。
2時間で着いちゃう。大体2時間ちょいか。
いや、そうか、8時前やから、うん、そうなんですかね。2時間半、
2時間半ぐらい、うん、で東京くんだりにやってきたんですが、久々の、僕も久々ですね、東京は。
おいでます
よ。僕はそんなこともなくですけど。
そうですね。
だいぶ間隔が短いです、ね、
うん。先月来たばかりなんで。
う
ん、
そうですね。何ですか、自慢ですか。
何の自慢
ですか。
自慢にもならへんすだろ。
自慢すか。
そんな自慢にもならへん。
このタブレット男。はい、そんな感じでですね、東京の方から今現在、斜め向かいに靖国神社ですね。
そうですね。
もうちょっと先に行くと、日本武道館で、若干リクさん浮気して1時間ほど並んでみたんですけど、とても無理っていうことで人垣を乗り越えてやってきたんですけど、ね、品種を買いながら抜け出して戻ってきましたけど、
はい、あ、そうなんだ。
あ、こいつ諦めたんだ。
諦めたなみたいな感じの、諦めたなみたいな感じの、ほんならやっぱりあのみんなも、うん、どうしようかなっていう人たちが外側にもあの並んでる状態で、続々と列が、武道館パトカー出てましたよ。
なんでまたですか。
人が溢れて帰ってきたから。
へ
え、うん、あれはたまにね、ライブによるんですけど、物販早めに始めるとこもあるんですけどね、きちんとあの2時にスタートしたみたいで、
まあ、
限定物があるんでわーわー集まるわけなんですけど、まあそんな感じで東京ですけど、どうですか風瀬さん、東京は。
東京だ、ちょうど昨日大雪が、はい、まあ、今季初の雪が降って、はい、あ、この2人は持ってるなっ
ておかしいな。
でほんまね、あの今日帰れなくなるとこですね。
そうなんですね。富澤さん危なかったね。
危なかった。
僕もまだわからないんですけど、もう大丈夫や思うんですけど、富澤さんはなぜ危なかったのかというと、バスを失ったんです。
バスがない。
そもそもね、来る時のバスが、ね、2人とも乗るバスが欠航
になって、そうです、欠航になりまして急遽新幹線という形で、やってきたわけですけども、だからあの、ね、来た時はまだカレーステーキを食べるんだっていうテンションがね残ってたんで、はい、カレーステーキ
いただきます。秋葉のホームの、
そうですね、あんなホームの中とはちょっと思ってなかったん
で。あ、そうですか、
はい、
もうだいぶお疲れを
今やっとほっと一息ついたかなみたいな、
ちょっとあれだからね、
そうです、まあ、ちょっと今カフェで茶をしばきながら収録してるわけですけども、
茶をしばくっていうの、
茶をしばくっていうんですよ、
なんかしばく
しばくっていうんですよ、こっち、
この言葉の悪い
茶しばいてこ、茶しばいてこ、お姉ちゃん茶しばけへん
って、ね、そうなんですね。
ナンパする時もあのよくねあったんですよ、僕の世代は。
私聞いたことないですけどね。
富蔵さんの世代は知らないですけどね。
いやいや、世代というか地域差のもんじゃないですかね。
ですかね。いや、その辺があるのかな、はい、
そっちの方ではそんなね汚い言葉は聞いたことないです
けど、ね、近いところでの差のちょっとした差の争い。
いやいや、私はあの神戸っ子ですので、なんです、ね、
大丈夫ですか、リクさん。
はい、大丈夫です。ちょっとカチンと来てる感じはあるんですけど、はい、大丈夫です。あ、はい、まあ、そんな感じで、東京からお送りしておりますが、実は鳥頭がこうやって富蔵さんを目の前にして収録するのが初めてなんで、そうなんですよ、そうなんですよ、全く初めてでして、
普段やらへん
もんね、うん、91回目にして初めてっていうね。こういう機会がなければしない。
しないね、
外では撮らない。なんか外で撮ろうという気が起こらない、形で。
静かな店に行かないから。
そうかもしれないね。
周りがうるさいから。
そうですね、
うるさかろうがなんだろうが撮りますけどね。
そうですね。笠田さんのところがすごい、
ここで撮るんですかって言われたことあります。
あの子供さんがはしゃいでる時とかありますよ。キャッキャッキャッキャみたいな。
あら。ファミレスがせいぜい、
そうだな、う
ん、まあ、サイゼリア、
いや、飲み屋でもやりますけど。
あれはもうね、あのオーダーを復唱する店員の人の声入ってるからね。
僕は後藤さんご飯食べながら喋ってるのが好きですよ。
よう持って目に持ってくるよね。なんとかなんとかって。
もぐもぐ、もぐもぐしながら食べてはる時、喋ってはる時があるから面白いなって聞いてる。
一応編集して切ってはいるんですけど、ね、あれでも。
感じで、富蔵さんだから冬休み、
はいはい、
そうですね、富蔵先生の冬休み、今バナナオレを食って飲んでたところなんですけどね、はい、冬休み以来、
はいはい、
東京ですけど、どうですか、この雪の東京は。
いや、いいですよ、やっぱりあの年に1回2回は雪見んとね。
ああ、うん、
でも、まあ、交通網の麻痺してるのではちょっと、
ね、そうですね、う
ん、来られへんっていうのがね、
バスで来れなかったことがそんなに悔しいのかっていう。
いや、悔しい。
そんな感じもしますけど、はい、ということで、東京組んだりから何送っちゃべろうかなということで、うん、3人で共通項を探したんですけれど、
そうですね、そうですね、今日も一日頑張るぞい
ですね。いいですね、今日も一日頑張るぞい。笠井さんはここ見派ですか、
やらねえかなって。何でしたっけ、私が言ったことになんねえかな。いや、どっちも好きですよ。
どっちも好きです、ね、い
や、あれ、どっちがどっちかよく分かんないですけど。
まあね、この前ではフリーザかセルかっていう話になってましたけどね。あ、ひどいもんですよ、
ね、声優がね、あんな変わるアニメなんて、
ね、いや、ないですね、なかなかないですね。
あれはなんでああいう作りになってるんですかね。
いや、僕らに受けたからでしょ。
でもあの
お前らこんなの好きだろって。
あ、
で最初の2人はもう公式がそれを求めてたらしいんで、
う
ん、
あ、そうなんですね、
はい、作者の方がもうそれをっていうスタンスやったので、はい、そこからスタートしてたみたいですけどね、うん、どうやら、まあ、映画館の見る前の動画、どくしょうもない動画集を本当に潰していただければ僕はそれでいいかなというふうに思っておる今日この頃なんですけど、その話じゃなく、富蔵さんといえばメガネ、メガネストですね。
ああ、そうだよ、そ
のメガネスト、富蔵先生としては見逃せない映画が今年あったと思うんですけど、
うん、
なんていう映画なんだい。
フルメタルパニック。
フルメタを見た
の。
疲れてるから俺あんま返されへんねん。
メガネのね、渋い人が出てくるんですよ。
俳優名覚えてますか。
え、
俳優名覚えてますか。
何が。
あの、メガネの渋い人が出てくる。
ああ、
映画の俳優、
映画の俳優、
映画の俳優。
あ、僕ね、あの俳優の名前とか全然知らんからね。
覚えないですよね。
覚えない、
覚えないですよね。
まあ覚えない、覚える気がないから覚えない、
ね、うん、
え、絵だ、あのアニメだと大丈夫ですか。
あ、声優ですか。
いや、あのキャラクターの名前、なんていうか、キャラクターならいいんですか。
そこそこ覚えます、うん、ただね、あんまりこの声がよくわからなかったりとかするんで、うん、やっぱり
でもアズニアンは好きなんです。
え、
アズニアンは好きなんです。
アズニアン、
慶応のアズニアンは好きなんです
。ああ、
しゃがんだ時に床に髪の毛がつくんですよっていう主張だったりしてくるんです。僕に、
多分ね、分かってくれる人は絶対におると思う。
あ、確かに。
しゃがんだらね、あの、うん、髪の毛がピョってつく、ね、床についてかわいい。
これ言うて
るんですね、すごい、すごい昔のアニメ。
そうですね、この間リバイバル上映見てましたけど、うんうん、はい、
そうね、久々に、うん、あの思い出して、あ、やっぱり良かったなって。
良かったな、
そうなんですね、
はい、
あ、そっかそっか、最近また見た
の。そうなんです、映画館で見ましたね、うん、あの永遠に癒され続けるなっていう、ね、今年最初の見た映画でした、うん、
はい、あ、そうね、
そうなんですよ、もう今年最初見た映画で、その日に上映が始まってたんですけども、風瀬さんは公開初日に行ったのかな。
あ、キングスマン、
キングスマン、
あ、キングスマン、いや、あ、初日だったかな、ちょっと忘れましたけど、ね、すぐ行きました。
なんかすぐ行きましたよね、
うん、
で私は次の週にようやく見て、富、うん、蔵さんは
それよりも1週間2週1週遅れかな
ぐらいだ
と思いますよ、
うん、とりあえずまあ3人が見たよっていうことで、アズルレインをやりながらや
あのあの
しようとしている
この、あの、ね、そういうあの
なんだい、
ネットとかってやるとそういうのバレるから嫌
ですいつもやってたんかい
ちょっと笑いましたけど、ちょっと艦隊作ろうとしてる
けど、うん、いやいや、あの大丈夫ですよ、僕はあの、あ、こう意識を分けてるんで大丈夫です。
意識を分けてるら
しい、分けてるんです
。サイコパスですね、サイコパス。いや
それまた違うじゃないですか。
本当にね、あの、こうやって行儀が悪いのもまた富蔵の味かなっていうふうに僕は思ってるんですけど、はい、キングスマン、ゴールデンサークルですか、
そうそうそう、
はい、見ましたけども、うんうん、あの、どうでしたかっていう話をしようじゃないかということで、うんうん、どうでしたか。
まあ、まあ面白かった、とりあえず面白かったです
よ。面白かった、
うん、
富蔵君は、
うん、あのバカなことをやっぱり極めると面白い。
ああ、
うん、
どの辺がバカでした。
いや、もうどの辺がっていうか、やっぱりバカじゃないですか。なんかベタにバカじゃないですか。例えばこれあったら、ネタはいいんですかね。
いいじゃないですか、ネタバレで、もうこれを見てないと自己責任の宮台方式でいいんじゃないですか。
あのキングスマンが、
はい、
イギリス紳士でスーツを着込んでる、
はい、
スーツの仕立て屋、
う
ん、ならアメリカはなんだ、
ええ、
アメリカは酒だろ、
うん、
酒飲みの集まり、
うん、
で酒を作ってる、うん、醸造元、
そうですね、
あそこが、酒で、金を稼いでるのか、表の顔裏の顔がステイツなんていう、
ステイツ、
うん、なんかで武器は無知、
あ、そうでしたね、無知使ってましたね、
あの、あれ、何ハットって言うんですかね、
テンガロンハット、
テンガロン
か、違うか、わかんない、
あいつトランプに投票するんですよね、
ね、ああいうなんか西部劇から出てきたってい う,
そうです、ね、一昔前の
もうベタなアメリカって、
そうですね、コテコテのアメリカ人ですね、あれ ね,
ね、あのアメリカ人じゃない人が考えたアメリカ人、
うん、
きっと南部に行ったらケンタッキーとか行ったらこんな人がいるんだろうっていう、
あれで日本が出てきたらどういうやつらにな
るんですか。侍でしょ、サムライマン、
サムライマンか、
ああそうなのな、トノサマンじゃないですか、
トノサマン、
キングス
将軍
マンか、
それね、なんかあれですね、あの仮面ライダーにもね、
出てきそう
な、暴れん坊将軍出てきたっていうのが映画劇場版であります
けど、あ、なんか聞いたことある、
的なやつですね、
誰がオファー来ると思います、キングスマンの日本版、
日本版、
お
いや、もうここはじゃ あ, あの同じ殿様つながりで、
はい、
じゃあもうマツケンでいいんじゃ
ないですか、マツケンですか、
でベタニン、
ベタニン、
ベタニン、
ベタニン、暴れん坊将軍、
日本で殿様って言ったらもうね、
マツケン、チャンチャンチャンチャンチャンっていう音と一緒に、
そう、あの剣、剣で、
剣で、
でもね、あのあれ剣ね、
うん、
あの電撃走るんですよ、シュッ
てったら、あ、なるほどなるほどなるほど、やっぱ馬は乗ってるんですかね、
馬は乗ってる、で馬は乗ってるけど、
うん、
馬があのこの前、今回の敵が腎臓、
はい、
腎臓の犬が出てきたじゃないですか、
あ、出てきましたね、
あんな感じで
ドーベルマン、
あの、はい、腎臓の馬に乗ってて、
あ、僕は違うと思うな、
違う、そこは、
うん、
そうちゃんとした、
ま、そこはちゃんとした北三ブラックに乗ってくると思うな、
北三ブラ
ック、北島三郎のつながりをチキチンとこう、ね、暴れん坊将軍で
つながる、誰も分かれへんって北三ブラックに
乗ってくると
分からんから、
分からんか、そうか、分からんか、そうですね、腎臓馬出てきても、もう今回ネタとして使ったじゃないですか、
あ、そうか、もう2回目は面白
い、2回目は、 エルトン・ジョンどう思いました？
いや、最初、あのホール、
はい、
ホールの中でピアノ弾かされてたじゃないですか、捕まえてきたっつって、はい、わー、こんなことされてると、あのこれがそのなんか、聞いてた大物かって思って、
そうですね、
まあ、こんなとこでちょい役で出されてると思ったら、その後もずっと出てきてない、
ちょい役じゃなかったっていうね、
レギュラーやった。
エルトン・ジョンっていう役でもなく、エルトン・ジョンやったり
っていう、ジョンですよ、ちゃんと出てきて最後の最後まで掘ったっていう。
そうですね、ボーリングの球をつかめのところのセリフが球をつかめだけでしたからね、あそこね、よくできてましたね、あのネタ本当よくできてた。僕はすごく面白かったな。ワン、うん、と比べてどうでした？
ワンはその後改めて見たら、やっぱあの選抜の試験がやっぱ面白かったので、
そうですね、う
ん、まあそこはしょうがないかなっていう気はしたんですけど、
やっぱりあのその辺のスラム街かな、うん、で捕まえてきた粗暴な若者が、仕込まれて、で紳士になって、でヒーローになっていくっていう、そこが描いてたっていうのが一つでしたから、柱があったんですよね。今回なんですよね、柱。
今回はあのね、相方というか師匠のね、師匠が復活するかどうか、
コリン・ファースが復活するかどうかやろね、実は生きてたっていう流れで、
だけどね、ちょっとまだ復活してるのかどうかがね、最後の方までわからなかった。
そうね、わからない、そういう感じで進んでいった。まあ記憶の取り戻せ方がアグレッシブやったな、大雑把やったなというの
は雑ですよ。
あれアメリカ式なんですかね。
ああ。
もうイギリス人はやめろやめろとこんなことって言ってるところ、アメリカ人はあの無視して続けるじゃないですか。あの雑さ加減、
そう、
ね、全体的に僕雑やったんですよね。ミンチにするぞしちゃうぞみたいなところも犬神手状態でそのままに据え置きにされてたけど、あれ
そうね、
足だけ
ジョーンって、足だけ
ジョーンって、
服と肉がきれいに
分かれていく、どういう仕組みになってるんやろあれっていう、
そう、うまいこと出てきよったね、細切れになって服が、
そうなんですよ、
つなぎなくていいんだと思います。あ、肉 100% でいいんだと思
って。そうね、確かに。
まあ、ドラッグ売ってる人がひどい目に遭う話じゃないですか、今回はどっちかというと、ドラッグをしてない人が悪役っていう映画だったんですけど、その辺はどうでした？
どういうことですか？
いわゆる正義と悪が完全懲悪になってない映画やったなと思うんです
よ、
今回。そこの部分とかはちょっとひねってるのかなっていう印象があったんですけど、
だからね、みんなやっちゃ、まあ、薬はみんなオカレスカラーから結構アメリカ人はフランクっていうか、
う、ね、
カジュアルにやっちゃってるのかなと思うんですけど、
まあそういうところはあるんです
よね。でそういう人たちはなんかね、あのちょっとトランプ風な大統領が、あいつら一掃できてちょうどいいわって、
あそこ面白かったな。
そうね、もうその考え方、そこもやっぱり雑な考え方ですよね、いいじゃんみんな一掃できるからって、よかったじゃない。
そうですね。
でも誰場はなかったですか？誰場、
特に僕はなかった、
なかった、
割と終わってみたら長かったん、時間的には長かった、
2時間17分ぐらいあるのであ
ったんだけど、それは感じさせない、ね、アクションシーンが多いし、ストイックするところがなかったような感じですね。あれでも王室の、
そうですね、
あれどうですか、俺あのヒロインあんまりだった、
僕も同じ、
どう思います、あれ終わるんでたまたま助けたじゃないですか。
そうですね、
だからこんなに2でメインヒロインにする予定じゃなかったのかなって思ったんですよ。
そうかもしれないですね、なんか取ってつけたような展開になってましたね、そこは、僕もそれは思いましたね。
そうなんやと思って、どっちかって言ったら同じキングスマン の女の子の方が、ヒロインって位置づけになるんかなって、
あっさり殺しましたからね、
今回、生き返らない、助かってないのって、
あと多々意見があると思うんですけど、あの人なんとかストロング、
マークストロング
、マークストロングのとのあの2人の別れがあったんですけども、あのシーンはどうでしたか？3人で並んで、
あそこはなんか
今状況から言えば笠瀬さんが地雷を踏んでですね、我々2人がですね、
あそこは笑っ ちゃう、まあ、なんか感動シーンなんだけど、はい、最終的になんか縦に吹っ飛んでたんで、
はい、そうですね。
でもあの俺でめっちゃ泣いたっていう人もいるし、
あ、まあまあ、
あとあれ引きが長いんや。
だから、ね、まあ、確かに
何や知らんけど、
フルコーラスでずっとやってるからね、
うんうん、そう。でもこれで終わりなんですか。
うん、王子になっちゃいました、
ね、王子になっちゃいましたよね。なんか次の子が来てましたよね、最後
ね。王子になったら副業というか兼業ができないからもう引退したってことなんですかね、
うんうんうんうん、コリンパースはまだあそこにおるから続けようと思ったら続けれるわけか、
うん、あ、じゃあ主役は誰だって話になっちゃうね。
そういうことになってくるよね、うん、
でもどっちの方を見たいかってなったらっていう。
あ、なるほど。
メインブラックでトミリー・ジョーンズが記憶失って郵便局にいるじゃないですか、はい、あれって2でしたっけ。3、
あれ
はあれより後ってできましたっけ。メインブラック
3ありますよ。
あ、ある、うん、なんかあれやっちゃうと次作りづらいのかなと思ったんですけど、
うん、確か無理やり戻したね3で、うん、トミリー・ジョーンズ。
まあでも死んだ人が生き返ったんだから、
まあ、マックストロング生きてでもいいかっていう気はしますけど。
不思議じゃないよ、
うん、あの状況からどう生き残れるだろう。
いや足義足で。
ああ、
まあ地雷踏んでもね、うん、あの足吹っ飛んだだけで立って、うん、まあ、足ないっていうね、なるほど、うん、あの状況としては楽はない。
であの日本に来て、うん、あの実はっつって、うん、あの記憶失ったマックストロング。
まだ、ああ、なるほど。 また展開ですね。ほんで一世尾形あたりが芝生回すみたいな。
あ、ちょ
っと記憶を取り戻させるために一世尾形あたりが
一世尾形流れ、
一世尾形と浅野忠
信、浅野忠信が、浅野忠信がずっと横でコリンファースの横でなんかつぶやいて違う映画になってきますよ。
やっぱりワンは、はい、あの頭爆発シーンが本当に素晴らしかった。
そうですね、そうですね、僕も思いました。
やっぱあれがあれに匹敵するシーンがあるかって言われると、うん、なかった。
そうですね、
まあそこ あの乗り込んでいったところの戦闘シーン、はい、っていうことになるんでしょうけど ね、
うん、あそこ面白かったですね、
まあ、頭が全部吹っ飛んで花火になるっていうのに。
そうですね、
そこまでのやっぱりサプライズなかなか作れない、うん、
あの来てあの花火になったメンツが見てるこっちとしてはクズって思ってるじゃないですか、うんうん、でクズの花火が上がって思わずこっち見てる側としては喝采を浴びさせられるっていう状況やねんけど、飛んでんの首なんよなって冷静に、
うん、
冷静に思う。
でその後のシーンで倒れてる人たちの遺体見るとみんな首が
首が、ね、そうそう、首が首がみたいな状態になってる。そうそうそう、そうなんですよね。その辺で、なかなかそうやな、うん、だからまあ、イギリス的な笑いじゃないですか、うん、どっちにせよ、うん、でパート2やるんやっていう風に最初思って嬉しい反面、あの笑いを超える笑いって作れるのかなっていう、うん、反面っていう形があったんで、うん、加点方式で見るとちょっときつい映画なのかなっていう風に僕は思ったりした。
チャニング・テイタムでしたっけ、あのステイツマンの筋肉の、
あれチャニング・テイタム、
あれチャニング・テイタムでいいんでしたっけ、うん、
あのあれでしょ、うん、薬見て踊っちゃってた人でし
ょ。 あの踊ってるシーンは面白かった。
踊っちゃうっていう、
割と新キャラで主役と、はい、対面張るんかなって思ったら、はいはい、速攻退場させられる
っていう、ね、
あの悲しい、
ね、
なんか最後まで冷凍になるっていう。
あいつあんなばっかりなんですよね。
そうなんです、なんか忙しいからスケジュール取れなかったのかなとか思ったんですけど、
あ、
なんか役柄としてはなんか美味しくない役ばっかり引き受けてはるなっていう気がするな、
うん、ちょっとかわいそうですよね。
そうですね、
役って
完全に頭悪いだけの役
です。そうですね、バカ、ここアメリカのバカだ、筋肉バカっていうのはこれだみたいな感じをやってたら、
ドウェイン・ジョンソンでも、ね、よかったかな。
やっぱり1作目見て2作目でしょうね、
うん
うん、最初のあいつライバルのつながりとかから考えると、まあ、でもあの片手が動くところとかよくできてたなと僕は思ってるの、はい、のアクションシーンから始まって、うん、
ああ初めのアクションシーンも良かった、
うん、よかったですね。あの辺とかも、うん、まあ、なかなか見せてくれる映画ではなかったかと思うんですけど、う
ん、なんかあのヒゲのステイツマンのヒゲの人 紐使う、
はい、
あの人ちょっとなんかあの人はネットでなんかそんなに悪いことしてるわけじゃないんだけど、
そうですね、
最後主人公たちがなんか、うん、そうかもしれないけどでもやるって言って、
そうですね、
そうね、だからどっちが正しいかっていう話だと、
うん、
あの役を一掃したら世の中は綺麗になるんじゃないかって、うん、だからシャブ中なんてみんな滅びればいいんだっていう話にもやっぱ一理はあるわけじゃないですかっていう、うん、イギリスはもちろん合法じゃないですよ、
ね、うん、
でもアメリカは大麻とかは合法な州があったりとか、うん、
州によって合法になっていってるから、
そういうのもあったりとか、
うん、
っていうところなんですね、うん、
あとはあのウイスキー飲んだらあんな風になりますか、
うん、頭が、
飲んだくれたらああいう風な感じになる、泣き上戸
私ですか、
はい、
いやいや泣かないですよ、
泣かないですか、
泣かないです、
泣かないですか、うん、どういう風になりますか
飲んだら、
ええ、
飲んだらね、あの余計くどくなるって言われます話が余計くどくなる、終わりの見えない話をずっとしてるって、
あでもそれって富蔵さんのテーマじゃないですか、
結論がない、
ええ、
あのオチもオチがない、
ええ、
オチがないのはあの、まあ、まあいいんですけど、ね、
ええ、
結論がないっていうのは、
ええ、
あの別に結論出さなくならないかって言ったら、
ええ、
話に結論ってそんなに出す必要ないと思うんですよ、
ええ、
今ここでその結論を出そうってわけじゃないし、
ええ、
その結論を出そうって言うんだったら、そもそも夜中に何時間もしてる朝生はなんだって話なん
です、ええ、
何の結論も出ないん
です、何の結論も出ないんですからね、俵がうるさい黙れっていうだけですからね、
結局だからその最後にね、ブルチューさんが、
ええ、
あのこのテーマは重要なんで、ええ、これからも議論しちゃならないっつって何も、
ね、
議論して何も結果出なかったからよってなったね、
ええ、確かにその通りだ、
うんうん、
っていう感じの富蔵さんが酒を飲むとさらにくどくなるわけね、
ああはい、くどいらしい、はい、なんかずっとくどく言ってみたいですよ、
管を巻くわけやね
あどうでもいい話、だから仕事の話とかするわけじゃないですよ、
はい、
うん、仕事の話は仕事の時にしないんで、
そうですね、
なんかよくわからない話をしてるって、
よくわ、よくわからない話をしている、う
ん、ああ題材は何なんですか、
何なんでしょうね、
なんかね、あの例えばそうですね、靴下のゴムの話とか最近そんな話しましたね、
え、それは靴下のゴムがどうな
の、緩い方がいいとか、
いや靴下のゴムって緩いと思うんですよ、
はい、ああ、うん、
あれはね、あの靴下のゴムの素材的にもっとあの強い素材を作った方がいいと思うんですよ、
ピチッピチッとしてくれと、
すぐあのゴムが緩くなって、
緩くなって、
であのゆるゆるダルダルになっちゃう、
そうですね、
ね、そうやって片方捨てるじゃないですか、
うん、
で両方悪くならない、
片方捨てるんですか、
必ず
両方悪くならないんですよ、なかなか一緒に洗ってるはずなんで、
俺片方悪くなったら両方捨てちゃうんですけど、
僕ね片方だけ捨てるんですよ、で片方だけ捨てて片方置いとくと、
もう片方どうする
の、柄どうするんですか、柄は、
僕ねあの大抵黒しか買わないんで、あの仕事のやつは、ね、
あそっかそっか、
でそうするとね、あの同じような柄でなんかちょっと色が違う、
分かる分かる、同じ黒でもちょっと違う
で、だからその朝とかにこう履くときに、
はい、
いつもこうやってあのあれ違うなとかって見ながら両方見比べてやってたりするんですよ、
はい
はい、これはあのもうそれならいっそのこと、はい、あの黒の靴下は全部同じも色でいいじゃないか、あの
同じ色で同じデザインで、
もう同じデザインのやつを
黒の模様も入れるなんて、
あもうそうそうそう、もうそれをあの10足ぐらいまとめて買ったらいいんじゃないかと、はい、
なるほど、うん、あ
それいいですね、
経済的ですよね、
だったらあの例えばその10足同じやつを買ってまた10足買えば、
うん、
あの1足あの1セットの片方がダメになっても、
うん、
柄が一緒なんで、
うん、そういうアマゾンダッシュボタンがあればいいですね。もう押し入れに貼っといて、
ポチッ、ない、
うん、ダメだダメだって。そうそう、そしたらね、あの柄が一緒だったらどれ入ってもいいわけじゃないですか、う
ん、まあね、
ね、
まあね、
一足ポイで捨てようが、
うん、
まあ例えば29セットで29足になっても、
うん、
どっかからまた10足ぐらい買ってきて、
うん、
まあ足していけば、
足していけば、
うん、なんかその合計すれば、
はい、
あの片方片方で例えばそのセットが なくてもあのいいじゃないですか、うん、別に困らない。
でも今後足の大きさが極端に変わること多分ないから、ね、もう鬼のようにまとめ買いしちゃえばいいんじゃないですか。
本当にねそう思うんですよ最近。今あるやつ全部もういっそのこと全部捨てちゃって同じ柄だけ買ってくるって。あ
ブランドを立ち上げちまえば。
あ黒靴下だけ、
ええ、
黒靴下
ソックスマン、
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 あなんか安っぽいね。でもそんなええもんちゃうよ。うちの子
ソックスマン
作ったら、リセットで100円とかそんなんやで、ね、うちの子作ったら、
コーナーとかに卸しに行こうや。
あそう
か、ね、うん、そうね、コーナーとかその、ホームセンター系を卸しに行って、
うん、ほんまそんなやつ。あそうとかそういう話を、
はい、
うだうだする
んです。うだうだする、うん、
だから結果的に聞いてる方は、はい、どうでもいいやんってなって、
はい、どうでもいいと思いました。
確かに
どう思いました。
確かに思うでしょやっぱり。あ僕の話で
2分です皆さん。
でもずっとでもそうやって言うと僕また向きになって、うん、またずっと言う。
そこだよね。そうそこなのよ。向きになるのよ、うん、ね。
大人げないんですよ。
そうですね。お前そんなん言うけどなって言い出すパターンですね。そうだね。
だってな、靴下片方ダメになって片方捨てるって経済的じゃないの。うん、その時その片方が使えたらいいじゃないかって。その片方を有効に使うためには同じ柄のやつがいっぱいあったらその片方を別のやつと混ぜれるやん。
ここまで聞いてて風橋さんはどう思ってますか。どうですか生で この靴下理論を聞いてですね。
そのきっかけですよね。その会話に行く。
あなぜそこに靴下の笑いまでたどり着いたのか。
いきなり話が靴下のゴム紐あるじゃないですかっていうところからいきなり始まるんですか。
あそれはねいきなりこうやってやってて、うん、どうしたんですかって言われて、うん、いや靴下が伸びてもって。
あじゃあきっかけはあるんですか。
靴下が伸びたら捨てたりじゃないですか、うん、捨てるってでも片方だけ捨てんの。いや、うん、捨てるときは両方捨てるでしょ。両方捨てるなんてもったいないなってなってわけなんです
よ。昭和一桁なんで我慢してください。たまに昭和が出てくるんですか。もったいものがもったいないとか。ね、まあ、なんですかね。
基本的に、はい、ドケチなんです。
ケチない。
ケチです。
ケチないよね。
使う金は1円でも欲しい。
なるほど。
はい。無駄なお金は使いたくないんで、例えばそのここからじゃあ、そこは武道館まで100円で行けるバスがあるとして、はい、乗りますかって話です、はい、僕乗らないですよ。
何が何でもある。
乗らない。ある。
何が何でもある。だからもうあと10分で始まるけどっていう状態で、このバスは必ず10分よりも前に着くよっていう状態。
ここから10分でしょ、走ったら着くじゃないですか。そんなもん走りますよ僕は。
だからバスがなくなった時に新幹線で思いつかなかった。
つかないつかないです。いやバスなかった時にだから
飛行機の格安の方が安いですか。
新幹線ですか、安いは安い。場合によっては安いです、値段が一定してなくて、新幹線は一定じゃないですか、でも飛行機って日によって値段が違う。人は時間帯によって あれは、LCC は、
でもほんまに飛行機ですか。今完全に我々電源難民にもなりましてね。
あ
座席がコンセントが端っこやって、端っこの席が取れなかったんですよ。急遽やったんで、もう端っこの席全部埋まってて、もうチケット買うときにで電源難民になっちゃってしまって、
あれじゃないですか。新幹線の人とかやったら、一口の電源タップとかパーンってさして、ガチャンと置いて、それみんなでポツポツポツさして使ったりじゃないですか。
ほんまやな、ほんまやわ。
ほんまやな。隣の人にもどうぞ
どうぞみたいな、
使ってくださいって
使ってくださいねみたいな感じで。駅員さんどんな顔しようよ、車掌さん。何回も何回も繰り返してくるの。あとほらカート持ってくるお姉ちゃんおるやん、食べ物のコーヒーがかすか、
すっごい刺さってる
んで、邪魔やなこれと思うやろな。誰これみたいな感じになるやろな、
ね、あでも何か買うもんあるかなと思って全然見てたんですよ、
はい、
ないね
なかった。
何もない。
何もない。
コーヒー持ってるし。
そうやね。
何買うの。
2時間しかないです。
そうなんですよ。2時間しかない。
ビールとおつまみですか。やっぱ
まあ典型はそれですよね。やっぱりビールとおつまみですよね。
朝っぱらから宴会する、
ね、状況。7時から酒を飲もうと思わないね、
それはね。
さすがにそれはね、 で言いながら、今日朝、バス乗る前にお水を買おうと思って、お水買ってたら、買うとこの横にあのワンカップ大関があるんだ。なんかの配達に行ってたおじいちゃんやな、車から出てきてワンカップ大関買って車の中に入って行って走り去っていったけど、
あそこでの真ん中けましや
ん、ほんま、
か
わしがおったからかまるで逃げるようにこうビューンって走っていったけど、あれは大丈夫なんやろかちょっと思いながら
本当に熱いやつ、
熱い、あのホットなやつ、
ホットね、
ホットホットね、そうそう寒いからな、やっぱりこう思いながら今日6時、6時、5時起きっすわ、5時起き、もうほぼ4時には目が覚めてたんですけど、
お疲れ様です、
本当ね、もうなんかやれやれでしたね、なんか東京着いた時にホッとしました着いた着いたと思いました、あのクララが立ったみたいな感じになりました、
寝てはったからね、僕その間の映画ずっと見てた、
映画ずっと見てたね、ほんで意識が戻ったら、あ映画見てはるわと思ったら、あのずっとなんか人が人を殴る映画見てはるんですよ、
何すかフルメタルパニックですか、
いやいやいや、あの大阪電撃作戦
本当そういうの好きですよ
ね、 ねだから本当にあ こういう感じでいつも見てんねんなと思いながら、
こういう人がね、あの V シネ支えてたんだな、
そういうことでしょうね、そういうことでしょう、誰が見てんやろ V シネと思ってましたからね、僕も本当そうなんですよ、
そうそうそう、
なんかちゃんといたんやって思いますね、
やっぱりあの見て、あこう日常的に見てしまうというか、
はい、
生活の一部として、あちょっと1時間ぐらい時間あるから、ちょっと見たろかになる
なるほど
感じで、あのがっつりねそっちに入る感じで見たくないっていう、
あ
雰囲気映像みたいな感じ
ですか、ね、なんか軽く見たいなっていう時に、あの人気者っていいんです
よ、なるほど、おすすめは、
あおすすめですか、なんでもいいですけど、あれ面白いですよ、北陸代理戦争っていう、
北陸代理戦争、
はい、あの松方弘樹さんが出てはるやつなんですけど、
はいはい、
石川県の話だったなんですよ、で冬にそっちの方でロケしてはって、ちょっとなんかあの旅情的な雰囲気が交われていいですね、面白いです
、カジキマグロ釣ったりするんですか、
カジキは釣らん
か、大洗行ったらカジキマグロ博物館みたいなのがあって、
お
松方弘樹が釣ってましたね、釣っちゃ
ったね、出たですね、
あ行ってはったんやね、松方弘樹か、遠山の金さんしてはったよね、
はいはい、してましたよ、
歴代遠山の金さんでは誰が、い
や僕はでも世代的にもう松方金さん
なんですよ、あ笠井さん金さんって見た、
いやあんまり時代劇見てなかった、でも松方弘樹の印象しかないですね、
これ世代ですかね、僕一個上のターンなんでしょうね、杉良太郎なんですよ、
ちょっとあの
じいさんが好きやった、
どっちかっていうと肉付きのいいのが松方さんです、
あ火に焼けてはったんで、なんかちょっと印象が違ったんですよね、うん、杉良太郎さん色が白いんで、うん、そうだね、
あと松方弘樹は僕の中では元気が出るテレビのすぐ泣く人
です、そうですね、すぐ泣く人ですね、
元気が出るテレビ、
うん、天才たけしの元気が出るテレビ、
だいぶ前やね、
そうですね、まあ、今関西圏ですぐ泣く人って言うと西田局長ね。
アウトレイジではね、
アウトレイジではね、どうやら違うようだけどね、
あっちが素なんじゃねえかって、
ちなみにたけしはインタビューでラジオでインタビューでアウトレイジが上映された時にこう答えてましたよ、西田さんとかね泣く仕事やってるからって、ね、こっちはちょっと違うんだって言ってはったんで、どういうことかなって僕はちょっと思いましたね、笠原さんはあんまりチャンバラは見なかったと思います、
そうですね、あんまりやってたらちょっと見るけど、でも武田鉄矢が今水戸黄門やってるじゃないですか、
はい、
あれで武田鉄矢のラジオ3枚おろ今朝の3枚おろしっていうラジオ
で、ええ、
その、あそこの撮影所の
渦
政の、裏話がめっちゃ面白いですね、しきたりみたいなのがいっぱいあって、その話がめっちゃ面白いです、なんか撮影行くときはその準備する場所とロケ地が、まあ、もちろん別に場所にあって、でその準備する場所から出るときにロケバスで 深々とお辞儀して、ずっとお辞儀し見えなくなるまでそこのスタッフの人がお辞儀してるらしいんですよ。
いまだにそんな風になってんねや、あそこ。そ
うだからなんか昭和のしきたりみたいなのがまだ残ってるらしくて、でなんかすごい飲みの席で、あなんかいつもこううるさ型の演技師って、立て師、立ての指導する人かな、がすごいおじいちゃんでいて、でなんかやたら偉いらしくて、監督がその人の意見でそうしましょうって言っちゃうらしいんですよ。で何なんだこの人はと思ってて、で飲み屋、飲み会で武田鉄矢の隣にその人が来たらしいんですよ。で武田鉄矢のことを気に入ってて、でなんかずっと喋ってくるから武田鉄矢がうるせえなじじいって言ったらしいんですよ。そしたら場が凍りついたらしいんですよ。でこの人何なんだろうって調べてたら、なんか春日大使っていう人の本読んだら、この人やばいっていう、この人超すげえ人っていうのが後々に分かって、なんか仁義なき戦いとかその頃からもう関わってて、なんかもう歴史を全部知ってるみたいな人らしくて、
ああなるほどね。で武田鉄矢は態度を変えたんですか？
武田は変えたのか
な。これって言ってたのが態度変えたんですよ。この
その系もないから。
そうかそうか、ないか
これ
ないか、そうか。
ああじゃあもう相当いい年の立て指導の人
みたいですよ。
なるほどね。この間の必殺仕事人はどんな落ちで終わったの？最後まで見たの？
あ見ました見ました見ましたよ。
中村モンドは出てきたの？
出てきましたよ。
あの後、
あの後というか、多分1カットか2カット出たかもしれない。
あ、最後仕事人としては出てこなかった？
あもちろんもちろん。
あ出てこなかった。なるほどね。仕事人としては出てきなかったんや、は
い、そうですね。仕事にとっては隠居、
隠居みたいな感じで、あ、はい、あなるほど、そういうことか。そこまでやっぱ動かされへんかったか、
うん、亡くなった、
そうです、あの藤田誠さんが、
どうやって CG
で、
マジですか、
岸田恭子が双子になってると同じような感じで
座ってました。あそうなんですか、あんま動かなかったですか？
あんま動かなかったよね、あのシーン。
基本的に板書でこうやって座ってる、よっこいしょって腰掛けてるか、背中を見せてる、立ってるところかっていう、
手前で東山紀之さんがアップで、そのバックにモンドがうっすらこう
セリフ
CG で映って、
セリフはない、
セリフらしい、セリフも
あったあった、あれどうやっ て、
ボカロみたいな、
ボカロかな、
ボカロあれば、
モンドロイドですね、モンドロイド、
あ可能性はあるよな、
モンドロイド、
あーから全部作っといて、それをバック組み合わせていく、
モンドロイドは付属で、あの人差す時の音とか入れてほしいですね、
ドスッっていう、ドドドドドド、それで音階奏でられる。
チャンバラ好きな富蔵さんですけど、
はいはい、
一番好きなチャンバラは、
一番好きなジャンバラですか、
はい、
テレビのドラマ、
テレビでもいいですし映画でもいいですし、
ね、
僕はこれが好きです。
野球十兵衛七番勝負っていうやつが、
なんかまた濃いのが来たぞ。
これ面白いんですよ。
そうなんですか、うん、誰が主演なんですか？
これはね、あの人です、村上
なん
です、
明宏さんでした
かな、うん、いや、村上弘
樹、弘明さん
か、あの人がね、確かやってたはずな、ああそうそうそうね、
広
明さんね、っていうやつで、はい、割と面白かったですよ、これ、うん、
これテレビですか？
テレビです、NHK で
やってた、NHK なんだ、この間は多分村上さんやと思うけど、県民賞出てはったんですよ、うん、で、各地の飲み物を、紹介するみたいな、あったかいお味噌汁みたいな、地方のこう豚汁とかそういうのを紹介する、でみんながこれこんだけ美味しいんですよって言うてるんやけど、来てるアップでその芸能人の手前に置かれてる汁がもう具が全部汁を吸い込んでて冷たーなってのがよう分かる状態で、それを食べてうんうまいってやってるから、俳優ばっかりそれずっとやってて、これは演技力を試されてんやろなきっとって思いながら もう汁がなんかもうなくなってるやつもあるんですよ。もうあのヘリが汚いねだから汁がなくなってね。
食えたもんじゃない。
食えたもんじゃない。
準備してる間に冷めちゃった
んです。せやのに渡辺恵里さんとか美味しいやっぱりこの味だねとかって言ってるっていう。
あ、そうそう、あとね、影の軍団好きです。
あ、影の軍団はね、わかります。
影の軍団面白い。
影の軍団面白いよね。僕、あとあれです、大江戸総裁も好きです。
ああ、はい、あれたまに新作やってますよね。
あ、本当に。
確かそうなん、新作なんか、いや、たぶんそうなんです。サンテレビで見てるから新作があるとかがあるから。新作
高瀬さん昔の水戸黄門で、うっかり八兵衛でしてる。
あ、うっかり八兵衛、はい。
高橋健太郎さんっていう人がいて、で、あの水戸黄門一派の中ではあのなぜあの人がいるのかっていう風に、うん、うっかりしてるだけなんですよ、
うん、確かになんでいるのかはよくわかんないですね。
でもあの人があのご隠居様お腹が空きましたよって言わないと物語が始まらない。
そうなんです。
そうなんです。
あ、そっか、素通りしちゃうから
素通りしちゃうから出ない。
あ、どんどん。
そっかそっか、確かに。
あそこのチェアでお団子でも食べませんかって言ったら、そこのチェアの娘が困ってるとかっていうので、ああどうしたんだいっていう。でそうなっていくと、あのスケさんカクさんより、うん、ずっとレギュラー張ってはるんで。
あ、そっか、スケさんカクさんは変わるけど、
変わるけど、
うっかりは
うっかり八兵衛は変わらない。
あの人は
高橋由美香織さんとかね、うん、あの二人を変えらなかったから。
あ、そうなんです
か。だんだんレベルが上がってきたんですよ。
うっかり度合いの、
あ、うっかり度合い、うっかり度合いも、うん、だからなんかね、うっかり度合い、テレビのうっかり度合いと、うん、あの渦政でのフライが違うんだって。里見光太郎とかがものすごくペコペコしてるらしい
ですよ。
へえ、う
ん、あのちゃんとその高橋健太郎さんの椅子が あの用意されて、ね、そこに座って、うん、ああもうあれだよ、何々しちゃってよみたいな感じで、じゃあ、あのこうカットお願いしますって言うたら、ね、うん、いやうっかりしちゃってっていうのが入るっていう。あれ有名な話で、
まあまあでもね、キャラとして確立しすぎてて他の人当てれない
って。そうです。
あれ違うやんってなっちゃう
って、なっちゃうっていう、うん、そういうのにいろんなところのネタで、私はうっかりは嫌みたいな風にされてるっていうね、うっかり八兵衛だけやめてくださいみたいなネタになってたりもするんですけど。ああそうですね、影の軍団。まあでも富蔵さんはなんかそういうのが好きよね、チャンバラとかヤクザとか。
ヤクザもんは人気もは好きです。
人気もは好きよね。
ヤクザもんと人気もんって何が違うんですか。
ヤクザはヤクザじゃないです、人気はヤクザじゃないんです。
バクチ打ちとか。
バクチ打ちは、バクともまあね、人
気、高倉健と菅原文太やったらどっちが人気。
まあ、高倉健、
文太さんはどっちがいいだろう。ちょっと違う、
ちょっと暴れん坊。
暴れん坊、
暴れん坊ですね。
そういう違いもあるんだ。それは、うん、あれ、キングスマンとステイツマンの違いぐらい。
まあそれぐらいの違い
です
。紳士道ってのはないですけど。
なるほど。
そういう感じですかね。
絆は強いでっていう、
結局ね、ヤクザもヤクザものなんですけど、はい、ただそういった義侠心とか忘れたら、はい、ただの暴れん坊になっちゃう。
あ、なるほど、そうですね、
そういうのを持ってるっていう。
あ、
昭和の古い、ああいうなんかね、古いやつとかだったら、はい、舞台設定、その辺のロケしてるところも古かったりするんで、うんうん、ちょっと今と違う風景、
うんうんうん、
大阪でも東京でも古い風景っていうのが見れるのも一つの魅力ではありますね、
うんうん、なるほどね、なるほどね、そうかそうか。ちなみにチャンバラではないけど時代劇で大河ドラマはあなたは一切見ない。
大河ドラマですか。
ああ
大河ドラマね、見ないですよ。
見ないね。そうね、
突き抜けてたらもういいんですよ。そんな奇想天外な話あるかっていうだったらまあいいんですけども、大河ドラマって変にリアリティを史実入れてくるじゃないですか。
そうね、
だから嘘っぽいものが出ちゃったりとか、そんな話ないやろって思うものがあったりするんですよね。だからやるんやったらもうガチガチ史実の話の方が、まあ、面白みはないですけどね。
そうい
いですよ。
そこが気になっちゃうんだね。
だから大河ドラマって好きじゃないんですよ。
なるほどね。そうかそうか。
この人その時代に絶対そんなこと、そんな立ち位置がおらんやろって。
あ、
あ、それってあの今のあって今のやつあるかもう年変わったんで、うん、あの去年やったやつってそうじゃないですか。
ナオトラ、うん、なるほどね。
だから見ようと思わないです。
なるほどね。そうか、俺もあれは漫画や思って見てくることがあるから、
だからそうやったらもっと突き抜けてほしい。
ああ、なるほどな。まあそうやな、あの八代将軍吉宗がな、あの北島三郎のところ来てるはずがないからな。
まあね、
お忍びで、うん、まあ、
それをその事情を分かってて、そうな、なおかつあの普通に接してる、
そう北島三郎、
そう、
ね、やっぱサブちゃんの男の度量がそこで見えるんじゃないですか。
そう、でかい男だからね。
そうですよ、最終的に馬も惚れてくれたっていうね。
そうです
よ、北さんブラックでみんなあの、はい、ね、得した人も損した人もいると思うんですけどね。いや、ここまでですね、あの初めてこうやって一緒に撮って、うん、どう思いました？
ん、いや、なんかあれですね、徐々にいつも通りになったなっていう気がします、
ね、僕もそんな気がして仕方ない。なんていういつも通りじゃねえかよ
って、ね、
ちょっと思いましたね、とりあえず、はい、あの今度から僕収録してるとき、あ、こいつ今アズールレーンやってると思うようにするします。
はい、でもあの自然なところはないでしょ。
そうですね、うん、大丈夫です。
自然でしょ。
自然です、自然です、う
ん、あのこの手のゲームするのにそんなにあの別に頭いらないから、
ね、いらないです
よね。これカンコレと同じシステムなんですか？
いや違いますよ。
でもキャラをこうなんか指で跳ねたり動かしたりはしなくていいんですか？
はい、ああ、それはね、あの今これは戦闘シーンは自動にせるんでやらなくていいんですよ。
そうなん
です。だからあの一定のこの動作だけを、うん、このもう無意識にこう、うん、やってても自動なんで、うん、いつも触ったと同じなんで、やっててあとは勝手にやってくれるっていう。
まあ本当にカンコレといいアズルレーンといい可愛い女の子たちをずっと指令を出し続けている富蔵さんなんですけど、あ、何か言い残すことはないですか？
いや、じゃあまあライブ楽しんできてください。
あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ね、なんか富蔵さんはないですか？言い残すことはないですか？
言い残すこと
は。はい。ちなみにあの昨日の収録は直に撮ったんかと思ったぐらい。
あ、そう、すごい音良かったんで。
そうかそうか、うん。
あれ気味やったからもしれないですね。
そうはね。
ええ、
いや、あれですよ、Amazon プライムだと、はあ、結構昔の人気者が見れるんで、プライム会員の人は見たらいいと思いますよ。
なるほど、
うん、
おすすめだ
と。意外と面白いです。
おすすめだ
と。ただでっていうか、プライム会員のやつで定額で見れるやつがほとんどなんで、はあ、いいですよ、うん、なぜかかなりプライムには人気者が多いです。
へえ、
なんで
やろうな、
うん、いろいろ見ましたけど一番、うん、センスがいいです、集めてる。
中にそういう人おんのかな。
どこなんでしょう ね、
ね、海外でそんなに、あの海外とつながりがあるのか。あれ、どこに関係ないのか。
どこの会社が東映だったり、
ね、
なんかそういうのが多いところが力入れてるとか、そういうことなんですか、ね、
あるのかな。
そうかもしれない、ね、
ちょっとよくわからないけれども、
うん、
はい、ということで、富蔵さんは Amazon プライムとアズールレーンおすすめだよっていうことで。
そうそうそう、
いいんですかね。
はい、そうです、
はい、そういうことで、東京から本日はお送りしました。何の変わりも前もない放送になったっていうところで、
そう
です
ね、
いいんじゃないですかね。はい、とにかくリクさん疲れ切っております。あと少し頑張るぞ。
頑張るぞいと。
そうですね、頑張るぞいですね。風橋さんはポポミとピピコどっちが？
どっちも好きですね。
強
いて言うならちっちゃい方がいい
方がいいかなみたいな。あのフランスパンをスキーの板に見立てた方が、
うん、すぐ切れる。
あ、すぐ切れる、うん、そうですね、
すぐ目がね、あのたくあんになる。
そうですね、
たくあん。
そうそうそうそう。明日から私ピンで頑張るからよろしくみたいなこと言われたらね、
目が
たくあんになっていくっていう、
あとタバコ吸う。
そうね、タバコ吸う。タバコ吸っちゃダメだよって言われて、ハマキを取り出す。火だよ火。
ビールの、
ね、知らんけどクセになるアニメがやってるということで、まあクソアニメ、うん、クソアニメもやってますしね、うん、
そうね、
なんかいろんなバージョン、あれか、ニコ生はニコ生でなんかちょっとテレビ版と違った展開をしてたのかな、
うん、どうなんですかね。俺はね、ニコニコ動画でタイムシフトで見てる、
うん、
で Amazon プライムにも上がってるんですよ。
上がってますね、
うん、で地上波もあるし、うん、なんか違ったりするんですかね、うん、
なんか4パターンぐらいはあるっていうので話題になって ってましたね。はい、
そこが違うんだよね。
なんかもう 声自体も違ったっていう話もあったんで最初に、はい、とりあえずなんか試写会、わざわざ出て試写会でやったことが一切もワンカットもなかったっていうアニメなんで、
試写会なんかやるんですか。
新しいですよ、うん、まあね、昨日秋葉原でポポミが出てきたらオタクが一斉にスマホを掲げるっていうね、出来事があったらありましたけど、
お面配るっつったら殺到しちゃって、
殺到して警察呼ばれたやったっけ、なんか出動があったみたいですけど、
はい、
ね、なんかそうい
う派遣っていうか、
はい、またそういうのも全部ネタにされていくんですよね。
リセマラって初めて知りました。あ、リセットマラソンのことなん
です。そうですね、
はい、ということで、東京からの鳥頭でした。はい、
ありがとうございました。